12月4日、質問1日目。浜口雄二議員。企業業績の影響を受けやすい税収構造への対応について。問い、水島コンビナートを抱える本市は、企業業績の動向が直接税収に影響する構造になっている。企業誘致の促進や、設備投資促進奨励金、中国際バルク戦略港湾、港湾機能と国際競争力の強化を目的にした国の成長戦略の一環で、国内の港を選定して集中的に整備する。水島港は国内で唯一、穀物・鉄鉱石の2品目で選定を受け、2020年をめどに大型輸送船が入港できる体制を整備し、大量輸送の実現と物流コストの削減を目指す。中終わり。選定に伴う水島港の整備など、コンビナートの活性化に取り組んでいるが、現在各企業とも円高などにより大変厳しい状況にある。企業業績は税収面だけでなく、雇用や地域経済の活力も含め、本市への影響が大きいため、各企業との情報交換を密にし、税収確保に向け具体的な対応を求めるがどうか。答え、企業業績により法人市民税は100億円単位の変動がある。年度間の落ち込みに対しては、減収分の約 75% は普通交付税で補填されるが、残りの減収分に対する対応が必要であり、引き続き行財政改革などを推進していく。また企業とも連携しながら、玉島ハーバーアイランドへの新しい産業やものづくり中小企業などの企業誘致の推進、水島玉島間をつなぐ臨港道路の整備などによる企業の利便性の向上対策を実施することにより、税収確保を図っていきたい。原田賢明議員。学校教育における国語力の向上について。問い、国語力は全ての教科の基盤である。国語力が身についている児童生徒は他の教科の学習成績も良い傾向にあるという結果も出ている。また、正しい日本語、時と場合に応じた言葉遣いができることも、平素から身につけていなければならない大切な資質の一つであり、義務教育期間中に身につけなければならない大切な力と考える。本市では国語力の向上にどのように取り組んでいるのか。答え、国語力は全ての教科の基盤であるとともに、日常的な挨拶や言葉遣い、態度などとも関わり、人格を形成する基盤である。学習指導要領の改定では、言語活動の充実は大きな柱となり、国語の授業時間数も増加した。学校ではグループでの話し合いや、朝読書、生活ノートの指導などを通し、話す力、読む力、書く力などを総合的に育んでいる。合わせて時と場合に応じた適切な言葉遣いや挨拶などが日常生活の中で自然に行われるように指導している。今後も家庭や地域社会の協力も得ながら、児童生徒に正しい日本語の力がつくように努めたい。大本義子議員。日本女性会議の誘致について。問い、女性の視点で東日本大震災からの復興や防災の目指すべき姿を探るシンポジウム、日本女性会議2012仙台が仙台国際センターで開催され、全国から2000人の女性が参加した。今年の仙台大会は29回目で、来年は阿南市で開催される。昨年は松江市で開催され、岡山市もすでに開催済みである。そこでこの日本女性会議をぜひ倉敷市へ誘致してはと考えるがどうか。答え、日本女性会議は 昭和50年の国際婦人年に続く国連婦人の10年を記念し、昭和59年に第1回大会が開催された。以来、男女共同参画社会の実現に向けた課題や解決策を探るとともに、参加者相互の交流の促進やネットワーク化を図ることを目的として毎年開催されており、全国から2000から3000人の参加者が集う大きな大会となっている。この会議は多くの関係機関や市民との共同による大会運営により実施されている。市としても男女共同参画社会の実現を目指して活動している市内の団体と一緒に機運を盛り上げ、今後日本女性会議の誘致に向けて取り組みたい。吉田徹議員、小島地区の洪水対策について。問い、小島下野町田野口地区では国道430号線を境に海側は県による防潮堤などのかさ上げ工事がほぼ完成している。一方、山側の市が担当する普通河川の護岸はほとんど対策工事が行われておらず、護岸の高さは山側の方が低い状況である。これでは台風による大雨高潮の際には防潮堤のかさ上げ工事の効果が無意味になる恐れがある。この普通河川について高潮洪水対策に今後どのように取り組んでいくのか、地域の人が安全安心を感じられるよう方針を示してほしい。答え、小島下野町田野口地区において市が管理している普通河川は明治川と千頭川があり、浸水対策は護岸のかさ上げによる高潮対策と排水施設設置による内水排除対策を進めている。明治川の高潮対策は平成23年度に完了し、内水排除対策は排水施設の効果的な位置や規模について検討を進めている。千頭川は浸水区域の解析結果をもとに現在効率的な対策について検討を進めており、事業化のめどがついたものから順次取り組みたい。難波智博議員、コミュニティバスの可能性について。問い、全国でバス路線の廃止が相次いでいる。各行政機関は地域が確保すべき生活交通の水準をどのように設定し、それをいかにして実現するかという課題に直面している。そこでコミュニティバスに誰でも利用できるスクールバスという概念を取り入れることはできないか。児童生徒は長期休暇以外の平日は毎日通学し、利用者数も安定している。利用者数も確保しながら手続きの簡単な公共交通制度が望まれていると思うがどうか。答え、本市ではバス路線の廃止地域や交通空白地域でコミュニティバスや乗り合いタクシーを運行している。そのうち乗り合いタクシーは地域の規模やニーズに合わせ便数時刻などを設定できることから、通学通勤などにも有効な交通手段と考えられる。今後、総合的な生活交通に関する生活交通基本計画を策定していく中で、他都市のバス路線廃止地域における通園通学バスの状況なども至急調査し、市全体のコミュニティバスや乗り合いタクシーなどの利用について計画実施をしていきたい。